キニマンス塚本仁希と農場桃子さんで TBS ラジオと YouTube ライブでお届けしている明日のカレッジ。この時間は Today's Class。 今日はインド映画燃え上がる女性記者たちをご紹介します。インド北部のウッタルプラデーシュ州でカースト制度の外にあるいわゆる不可植民として貧困やジェンダーなど多重の差別や偏見を受けるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社カバル・ラハリアを追ったドキュメンタリー映画です。今日はこの作品の監督リントゥ・トーマスさんとスシュミト・ゴーシュさんがスタジオにいらっしゃいました。 Hello, welcome, nice to meet you.
こんにちは。Thank you for having us.
Lovely to be here. I don't think I'll be able to enunciate like you. I was just drawn in the way you were talking. So yeah,
yeah. No problem. Welcome to Japan.
Thank you.
昨日の夜着いたばかりだそうです。You arrived about 24 hours ago and
yes.
already you've had a full day of interviews.
Yes, it's been packed.
Yeah, もう昨日の夜着いて、もう今日はもういろんなところでメディア取材を受けてて、もうね、あの来日、もう初っ端から結構忙しいスケジュールの中、お時間を作ってくださって来てくださいました。まあ、今回はですね、まあ、リントゥーさんとスシュミトさんが、作ったこの映画についていろいろ聞きたいんですけれど、リントゥーさんとスシュミトさんは2009年にノンフィクション映画制作会社、ブラックチケットフィルムズを設立。2012年にはインド映画界で最高の名誉である大統領メダルも授与されています。で、今回の映画燃え上がる女性記者たちは5年もの歳月をかけ撮影制作されたということだそうです。 So you spent 5 years making this movie and I want to ask many things about the movie, but first I'd like to ask, what is India like right now in terms of social political kind of status right now? So, まずね、そのインドの、まあ、現状、インドのその、まあ、リアルっていうところをね、まあ、ざっくりちょっと聞かせてもらおうかなと思うんですけど、まあ、この作品ではね、こう被差別層の、まあ、そのダリットと呼ばれる女性たちが作った新聞社というのが、まあ、軸にあるんですけれど、今でもインドではこういうカースト差別というものが結構頻繁にあるのか、そして、まあ、女性というところでも結構なんでしょうね、マイノリティとして大変なところがあるのかっていうところをちょっとざっくり聞いてみたいと思います。
So, Rintu, can I ask, what is India like in terms of social and political and human rights, democracy, all these kinds of places? How would you describe it?
I'd say it's a richly complex place, like everything beautiful.It's got its dark side. I think when we look at it from the lens of rights, it is impossible to talk about the time today without mentioning democracy and the caste system in India, which is really the framework of Writing with Fire. The caste system is really one of the world's oldest and the most cruel.Systems of discrimination. It divides the Hindu society into different hierarchies, and the Dalit community who are known as the quote unquote untouchables are kept out of this hierarchy. And so although the Indian constitution bans the practice of caste in any which shape or form, it is actually something that has modernized itself time and again. Mm-hmm. And in that way, I think it's a shape-shifting system. I think while it exists, there is also a very strong and robust anti-caste movement across the country, which has also evolved and taken different forms of language across the country. And this film sits at the intersection of caste, gender, and media, and which is why it really interested both of us and it took5 years to tell it properly.
ありがとうございます。やっぱそのインドというのは本当にもう一言でね、表すことなんて到底不可能ですし、まあ、あまりにも今日は時間が足りないということだそうですけど、やはりまあそのインド本当にもう豊かな、まあ社会があるわけでして、まあ、その光もあれば闇もあるということなんですよね。でまあ、人権の話をするのであれば、もちろんそのカースト制度や民主主義という話もまあ欠かせないですけれど、まあ、ざっくり言えば、このカースト制度というのは、もう人類史上 最も古くそして最も残酷な制度として、インドの、ヒンドゥーの民をこうずっと分け隔ててきたようなも、制度です。でその中その最下層といわれる不可植民という人たちが、まあ、この作品に出てくる、主人公たちなんですけれど、事実上インドではもう60年以上前にカースト制度は廃止されているんですが、まあ、現代でも形を変えてね、今でも根深く続いているということだそうです。ただ、まあ、現代のインドではそのカースト制度に反対する反カースト運動というものも、まあ、様々な形で行われていまして、なので今回のこの燃え上がる女性記者たちという作品は、まあ、ジェンダーとカースト制度と、メディアというものの、まあ、交差点に立って作ったような作品だと、監督のリントゥーさんがおっしゃってくれました。やっぱりその日本でね、こうインドのカースト制度って聞いても、なんか、あ、なんか昔いろいろあったけど今はもう一応なくなってるんでしょって思うけど、でもやっぱり、まあ、まあ日本でもね、あの全く関係ないこととは言えませんけれど、やっぱりこう社会的にはいろいろ人々の中で誰がどこの層で誰がどういうランクでっていうことはまだ決めつけられている。あのちょっとスシュミットさんにも聞いてみたいですけれど、スシュミット、 can you give us some kind of examples of how people in how Dalits are discriminated? Like, can they go outside in peace? Can they find jobs? What can and cannot do in this particular region that you filmed in?
So for context, Writing with Fire was filmed in the southern Uttar Pradesh region of India, where practice of caste-based discrimination is, I would say, almost a spiritual practice, for the lack of a better word, because there are parts of, there are certain villages where the sight of seeing someone who comes from a lower caste is considered an act of impurity. People cannot access, people from the Dalit community or marginalized communities cannot access water or public wells in villages. Space is geographically divided to keep, you know, the Dalit community isolated or outside access to resources. And essentially that's what the caste system historically also has been. It is about access to resources and who gets what. But as Rintu said, you know, with the rise and in Writing with Fire, you see that the advent of social media and the advent of the internet, and as more people access digital technologies, there is a strong resistance now building, especially amongst the Dalit youth and folks who are leading the anti-caste movement, to these very archaic, violent, age-old practices. Wow. So caste-based discrimination takes a very physical form in these parts of the country, a very violent form in these parts of the country. But there is now active and creative resistance, as you see in the film, and exactly what the women journalists did. They ended up building an entire journalistic institution, and they had been completely written off. Everyone made fun of them, but now they are a force in the industry.
はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ面白い。なんかその今回のこの作品の舞台はインド北部にあるウッタルプラデーシュ州の、まあ、特に南部の方が中心となっているんですけれど、まあ、あのシュスミト監督によると、この地域ではそのカースト差別というものはある意味その結構心理的な、まあ、プラクティスというか、その、まあ、スピリチュアルというか心理的な精神的にこう根強く、残っているものだというふうにおっしゃってるんですけど、例えばもうダリットの人を見るだけで汚れてしまうっていう考えてる人たちも結構いるそうで、でまさにダリットの層の人たちは例えばその井戸の水を使うことも、まあ、こうダメとされている、本当にもう村の一部に追いやられている、物理的に隔離されているような形で差別はまだまだ続いているということだそうです。でこのカースト制度の軸にあるものっていうのは、その、資源へのアクセスが制限されてるかされてないかというところが、まあ、分かりやすくね、こうつながっていることなんですけれど、 まさにこういう水とか電気とか、いろんな社会的インフラにアクセスができないのがこの、不可植民とされているダリットの人たち。ただこの SNS やインターネットが始まったことによって情報へのアクセスは劇的に変わったとおっしゃっています。特にそのダリットの若者たちを中心にさまざまな情報を、収集したり発信したりというところでこの、まあ、暴力的で旧時代的なカースト制度にこう反発をしていく、レジスタンスをしていくということが最近ではすごく見られています。で、まあ、今回この、ね、あの映画の軸となっているカバル・ラハリアという新聞社もまさにこのダリット層の女性たちによって作られたメディアというわけなんですけれど、とても、まあ、クリエイティブな形でこう差別に反発している人たちが増えているということなんですね。で、まあ、まさにこのカバル・ラハリアという新聞社の、ね、ことも聞きたいんですけれど、このカバル・ラハリア、日本語にするとニュースの波という名前だそうですが、まあ、この名前の新聞社を作ったのはいつ頃でなぜ作ったのかちょっと聞いてみたいと思います。 Can you tell us about
got a grant from the UN and did an experiment, a social experiment with women in rural Bundelkhand, which is the region where they sort of brought together semi-lettered and unlettered women and said, if you were to actually create a newspaper, a newsletter, what would that look like? And that gave birth to a newsletter called Mahila Dakia, where women from marginalized communities for the first time actually felt empowered to tell their own stories in their own language. And so when the NGO moved out, the women wanted to continue. That's how Khabar Lehriya was born.
Wow.
It literally translates as waves of news.
Mm-hmm.
It is really, I would say India's had a very robust feminist movement and for many decades.
Hi.
And that has been a consistently growing anti-force to a lot of marginalization of women across the country.
Patriarchy.
And yeah. Misogyny and patriarchy. And the list is never ending. And Khabar Lehriya is a direct result of such civil rights movements in the country.
そうなんですね。もともとこのカバル・ラハリアというのは、まあ、20年ほど近く前にこう識字教育として、まあ、ある NGO の支援を受けて始まった、まあ、いわゆる実験的な企画だったそうです。もうあのほとんど文字が読めない、ま、もしくは全く読めない女性たちを集めて、あなたの生活の周辺で起きていることをニュースレターにするとしたらどんなことを伝えたいですかという、入り口から始まった取り組みだそうなんですけれど、まあ、ここで初めてこの女性たちは自分の声で自分の主張 ができたという、まあ、きっかけが生まれました。でその後 NGO が離れてからも、この企画は、まあ、新聞社という形としてどんどん成長していったわけなんですけれど、なんでしょうね、こうインドにはもともとそのフェミニズムといえるそのこう運動やこう連帯がとても強いと監督おっしゃっています。まあ、そのインドにその家父長制とかミソジニーとかまあたくさんあるんですけど、それにこう反発する形な運動も同じぐらいにずっと続いてきたというわけです。まあ、そういったところからこのカバル・ラハリア、まあ、ニュースの波という女性たちによって作られた新聞社、まあ、多分そこにも軸があると思うんですね。でもびっくりするのがこの燃え上がる女性記者たちを見てると、最初はスマートフォンすら触ったことないっていう記者たちがたくさんいるっていうシーンがあるんですよ。でこの新聞社が15年目で、紙からデジタルに移行しなければならないっていう、まあ、会議をするんですね。やっぱりこう今はどんどんニュースメディアもデジタル化していくから、私たちも YouTube やホームページにどんどん載せていこうってところで、いやでも私スマホ触ったことありませんっていう、そういうなんていうかな、レベルというか、そういうリアルなところで新聞記者運動をしている女性たちもたくさんいるわけなんですけれど、There's a fascinating scene whereSome of the reporters, they have never touched a smartphone, but here is a meeting going on. So we have to go digital now because we have to compete with the other media, and we have to spread our works far. And they have to start with how to turn on the smartphone. Like that is the level that they work with. But why do you think it's so important for these kinds of media to go through such a
troublesome procedure to educate themselves so they can have a greater platform.
That's literally the first scene we shot ever. That's the first footage we shot for the film.
I think our interest in the story actually was whether the women will be able to make the transition from 14 years of print to digital, where you have most of the journalists telling Meera, who's the central protagonist of the film, I don't know what a smartphone is. Mm-hmm. I don't even know what the internet is. Is it a real thing? Can I touch it? Feel it? Like, what is Twitter? What is Facebook? And I think it comes from our own preoccupation of storytelling in India, where we've both been interested in stories about women and what happens when women come into positions of power. Mm. As a man, I truly believe if you put women into positions of power, half the world's problems will instantly disappear. I truly believe that. If you look at the way our homes are run, you know, our fathers and our mothers have a very different approach to keeping family together. And so women extend that by default to the world that they're a part of. Their thought is much more inclusive. And you see that in the film, where Meera doesn't give up on any one of the journalists who is really challenged. And I think we never knew what the outcome was going to be. It could have also been an epic failure, but that's the power of also not giving up on your sister standing next to you, right? And the beauty of the story essentially is that a group of about 30 women not only transition from a very hyper-local news institution, but they transition very powerfully into the digital medium, where their readership, which was before mostly men, because it was newspapers, and in that region only men would complete their schooling, to their readership or viewership now being more of women. And so more women getting access to news, which has completely transformed the news landscape and ecosystem over there. And I see the work that they have done as a radical act of democracy. And that's what we were interested in. How do we tell this story in a way that is not only accessible to an Indian audience, but also for a global audience? And we're so glad that we're sitting in a studio in Japan talking to you about the story that we thought of, what, 7-8 years ago?
この作品もね、発想は7、8年前だったんですけれど、作品、撮影はもう5年ほどかかった。でもさっき私が言ってました、そのシーン、スマートフォンも触ったことないのに、デジタルなんてどうやってやるのっていうところが、監督さんたちが撮影初日で撮ったシーンらしいんですけれど、もともとね、その、監督たちは、その女性の物語にすごく興味がありまして、もし女性が自分の言葉を、使う、パワーを、その力をも手に入れたらどうなるだろうという、その変化のストーリーもとても興味があることだそうです。で、スシュミと監督をするには、まあ、自分は男性だけれど、もし女性がもっと、決定権とか、その権力というものを手にすることができたら、おそらく世界の問題の半分を解決するんじゃないかっていうふうにおっしゃってるんですね。で、まあ、この作品を作ることもいろいろなこう逆境に立ち向かわなきゃいけなかった、もしかしたら失敗するかもしれなかった、だけどやはりこう女性たちのストーリーを伝えたいという思いでこうずっと、やってきたそうです。で、最初は30人ほどしかいない小さなローカル新聞紙だったのが、デジタルに移行した途端、その読者層が圧倒的男性だったところから女性もすごく増えたんだそうです。まあ、このローカル新聞として、その紙媒体の時はこの、地方で教育をちゃんと受けてる人たちは主に男性しかいなくて、だから、まあ、女性の識字率が低かった。でもデジタルに移行したら もっと広い、読者層にアクセスすることができて、そこから、まあ、この小さな、被差別層の女性たちが始めたローカル新聞がどんどんこうメディアの生態系を変えるぐらいの影響力を、手に入れることになったというストーリーも書いてるんですが、まあ、ここら辺 そのこうメディアと民主主義 その相互的な影響力っていうんですかね、これって結構能條さん興味深いと思いませんか？能條さんも映画ね、ご覧になりましたよね。
はいはい、映画見させていただいて、いや本当に何て言うんでしょう、そのねシーンでも出てきますけど、上げた動画がきっかけで逮捕されたりとか、ちゃんと物事が動いたりで、もうそのビュー数とかの数が本当に規模が大きくて、それに びっくりしました。なんかどうして監督の皆さんがそのこのカバルラハリアに注目したのかっていうところをちょっと聞いてみたいなというふうに思いました。
So Momoko also has seen the film, and she was really amazed at the risks that the reporters take to get these stories out to the world. They have to face many backlash and challenges, and so she's interested to know why this particular the state is Uttar Pradesh. Like, there must have been other regions, other places where similar things are happening with marginalized women, but why was what was it about this region that really caught your attention?
I think spaces where atrocities are the highest, inevitably there will be resistance. And resistance almost always ex emerges from the margins, from the unlikeliest of heroes. And that's the same reality that plays out here, where Uttar Pradesh as a region, in terms of just the data of it, reports the highest level of violence against women, against the Dalit community, against the minority communities, almost as if that kind of discrimination is endemic. And I think from that extreme space of repression is where it must have made most sense for the organization to seed the sows, sow the seeds of resistance in the form of cavalleria. I think the fact that it's almost like an oasis in a desert, right? And that's really how I see them.
Thank you. まあ、このインド北部のウッタルプラデーシュ州で始まったカバルラハリアという新聞社ですけれど、まあ、監督がおっしゃるにはその抑圧が強ければ強いほど反発は必ず起こると言ってます。で、その反発を始める人たち、それをリードする人たちが、まあ、まさかというぐらい本当にこう、まあ、アンダードッグという言葉がありますけれど、まあ、負け犬と呼ばれているような本当にもう最底辺の人たちが逆境を起こして、まあ、そこでこうリーダー、まあ、ヒーローとなっていくっていうこともあり得るってことなんですね。で、まあ、この地域ではその女性やダリットなどのマイノリティの暴力はもうもはや日常茶飯事に行われているんですけれど、まあ、そんなもうとても多くの絶望がある中で、いわゆるその砂漠のオアシスのようにこの新聞社カバルラハリアは、まあ、ずっと報道活動を続けてきてるわけなんですね。で、まあ、本当にこの燃え上がる女性記者たち、日本、まあ、各地でこれから公開されてきますけれど、なんかこう遠い国のインドで頑張ってるかわいそうな人たちの話では決してなく、本当にこう日本の社会の民主主義や構造的差別やジャーナリズムっていうところにもいろいろこう日本はどうなんだ、こっちはどうなんだっていうふうにこう突きつけられる気持ちがね、もう何度も何度も、あったんですけど、見ながら。で、まあ、監督はもうその昨日来たばかりですけれど、ちょっとまあ何かこう今回のこの作品が、まあ、日本をはじめ世界各国でね、こう、まあ、紹介されて上映されて、でこういろんなこうハレーションを起こしてるんじゃないかと思うんですけれど、もし何かお二人がこう日本のオーディエンスに伝えたいこと、まあ、何かあればね、ちょっと最後に時間が迫ってるので聞いてみたいと思うんですけれど。 So unfortunately we're running out of time, but I want to ask you, so you've had so much a kind of attention from all these different countries and film festivals, now you're here in Japan. And I want to ask you, last question, unfortunately, but is there anything that you want the Japanese audience to pay attention to when they're watching this film? You understand a little bit about the situation of Japanese media and democracy, but what it is that you want people here to take from? What is the message that you want to give?
I think, a democracy remains strong as long as the fourth estate is strong. And I think for everybody who watches the film and you walk out, we hope that the film instills a lot of hope in you. But more importantly, seek out independent media in the country and support them, because right now is the time. Japan has a very robust history of the media being a very strong force, and while that's changing, it's important to strengthen the voices that still have the courage to say what needs to be said.
ありがとうございます。リントゥ監督の言葉ですが、民主主義というものは人々の希望が強い希望が続けさえすれば民主主義も、強くあるだろうっていうふうにおっしゃっています。そして、独立系メディアをぜひ応援してほしいというところもありますね。もともと日本のメディア、マスコミというメディアというところはとても強いものですけれど、バランスというパワーバランスがこうちょっと変わりつつある今の時代だからこそ、声なき人たちの声を拾う、拡散することができる、そんなメディアを、独立系メディアだったらそれを応援してほしいということだそうです。ちょっとね、これからまだ1週間ほど日本各地でね、こうメディア公演とかいろいろあるので、多分、これから忙しくなると思いますけれど、本当にもう日本に来ていただいてありがとうございますというところでね、お別れとなりますが。
So Rintu and Sushmit, thank you so much for coming. I know you have a long week ahead of you, but I hope this movie will get out to as many people as possible. So thank you.
Thank you so much.
はい、じゃあ最後に、お二人のプレイリストから一曲聞いてお別れとなりますが、
So you're gonna play a choose a song for us to play on air, and can you tell us?
Bhata chala gaya, which literally means I walk with my hand holding hands with life, and it's a toast to the spirit with which one should take the hard times in one stride and continue to move on.Which I think is the spirit of writing with fire. So.
あら、ここからかけてくださる曲はもう60年以上前の歌なんだそうですけれど、翻訳するとタイトルは命と手をつなぎながら歩くというようなタイトルだそうです。逆境に負けず、歩いていくという、この、ね、映画にもつながるテーマだと思って選んでいただきました。ありがとうございます。それでは曲紹介お願いしましょう。
Could you please read out one more time the artist and the title?
The artist, the singer is Mohammad Rafi, and the title is Main Zindagi Ka Saath Nibhata Chala Gaya.
Thank you so much. リントゥ・トーマスさんとスシュミット・ゴーシュさんでした、映画燃え上がる女性記者たちは9月16日土曜日より渋谷ユーロスペースシネリーブル池袋ほか全国で公開されます、初日は舞台監督挨拶もありますので、詳細は燃え上がる女性記者たちの公式サイト、明日のカレッジの X でもチェックしてください。
Thank you so much. ありがとうございました。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。